このように書いているんですね。皆さん、この世のね、毎日毎日が、毎朝毎朝が新しい生活である。その生活をね、皆さん、この講義を聞くと同時にね、始めてください。それは皆さんの人生を完全に変えてしまうことができるね。この世界には類を持って集まる、類は類を築き上げるという法則があるんです、ね、皆さんが今この瞬間、良き幸福を心に描くと幸福が集まってくる。今今日の瞬間に皆さんが深い愛を皆さんの胸の中に湧き立たせて、そして人類を愛するならば、皆さんにまた愛が集まってくるんです。そして皆さんは多くの人の愛に包まれて、幸福なる天国の生活を送ることができるというようになるわけなんであります。皆さん、この世界はどんな世界であるというと、この書物の最初の日に講義しましたように、神なる無限者が無限の力によって、無限の愛によって、無限の知恵によって創造し、それにその無限の愛を知恵を吹き込んで、そして自らが実現しつつあるところの世界なんですね。神は一つである、唯一の神である。一つであるから決して矛盾はないんです。敵対はないんです。その根根と湧き出る知恵は全体を生かすところの知恵であり、争いのない知恵である。そこに平和があるんです。争いのない繁栄があるんです。争いのない進歩があるんです。平和の中の繁栄であり、平和の中の向上であり、進歩であり、そういうね、平和の世界を人類は目指さなければならない。戦いは戦いを呼び、争いは争いを呼び、憎しみは憎しみを呼び、そういうね、相手を争いや戦いによって打ち破ることによって平和が来たると考えるならば、それは間違いであると言わなければならないわけですね。そこで我々は心のアンテナを神様の方へ振り向ける。神と一体になる。そして平和になるんです。そうするとね、その人の住む世界が平和になる。そういう平和の心の人が集まって社会を作り、国家を作るならば、その社会または国家は争いのない世界になるわけなんであります。で、神と一体になるためには平和の心になることが必要ですかね。その平和になるのには幼子の単純なる心、これが必要であるとトラインは書いているんです。その幼子の心こそ、父なる神の生命と自己との真の関係を認識せしめるものなのである。この大生命なる神、この無限平和の霊との一体感を意識的に把握した結果、踊り上がって喜ぶ 要約するような喜びに震えているような人たちを我々は我々のグループにたくさん見るわけなんです。その時特に私の心に思い出させてくれるのはある比較的年若い病人のことであると。トラインは一人の人を実例に挙げてきているんです。彼は数年間病床に横たわっていたが、彼の健康は神経の完全な混売によってすっかり打ち砕かれ、人生に生きるべき意味も価値も失っていた。一切の事物も全ての人も彼に対すると不快な憂鬱な表情をせずにはいられなかったし、彼はまたその報復として彼の接触する全ての人々にことにあらゆるものに陰鬱な表情を投げ返したのである。ところが最近になって彼は神の無限の力と一体であるとの深き生きた自覚に到達した。彼自身を神の生命の流れに完全に心の窓を開放して、そして神の生命の流れに溶け込ましたんですね。その結果彼は今日では完全に健康を回復し、今ではその人は会うたびごとにそういうね、健康な平和な表情をして肉体も健康になっているんですね。それは結局彼の心がね、あらゆるものに対して陰鬱なその表情を投げやることをやっておった。そしたら世界が彼に対して陰鬱なる表情を投げ返してきて、彼のその世界が陰鬱なる世界になっておって、健康も悪かったんですね。それだから彼がひとたび大生命の平和の霊の流れに目覚めて、そして何人をも呪わない全ての人を許し感謝しするね、まあ、そういう心になった時に彼のその世界が平和になったわけなんです。それと同時に肉体も健康になったというわけでありますね。今日はこれで終わることにいたします。